俺は仕事の都合で部屋を引っ越すことになった。その部屋は会社が用意したもので、引っ越しなども全て業者に任せ、引っ越しが完了して初めてその部屋に入った。
うわ、なんだここ。線香の匂いが臭いし、寒気がするし、ここかなりやばいかも。まあしょうがないか。
寝る部屋はこっちで、仕事はあっちの部屋にすればいいか。さ、早く図面書かなきゃ、担当の人に怒られちめ。
荷物の整理をする間もなく、俺は追われている図面書きを始めた。それから3時間が経過した。
腹減ったな。もう11時半か。飯食って寝なきゃな。そう思い、台所に向かおうとした瞬間、俺の体は凍りついた。ガラス戸の向こうに誰かいる。曇りガラスのために誰なのかはわからない。あれって、人か？放っておくか、開けるべきか。でも腹減ってるし、しょうがない。開けよう。
やめとけばよかった。目の前にいたのは身長180センチほどの男。8月なのに黒いコートを着て、眼球の飛び出した目で俺を見ている。あまりに目が怖いので、俺は視線を下にそらした。すると首からはおびただしい血。やばい。
ここは俺の部屋なんだけど、あんた誰？
どうすりゃいいんだよ。助けを呼ぼうにもまだ電話引いてないし、逃げるしかない。でもガラス戸を開ければ男が立ってるし、だからといってこの部屋ではさすがに寝れないし、やっぱ出ていくしかない。男の横をすり抜け、玄関の扉を開きながら思わず、失礼しました。我ながら情けなかった。一人ではとてもあの部屋に戻ることはできない。そう思い、俺は中学からの親友の二人に連絡を取り、相談に乗ってもらうことにした。
コウジ、こっちこっち。
おお、まさき、久しぶりだな。
しばらくして、秋のりが来た。
なんだよ、こんなところに呼び出しといて。一体何があったんだ？
実はさ、俺は、二人に昨日起こったことを一部始終話した。
は？アホかお前。そんなことあるはずねえだろ。見間違いだよ。
まあでも、まさきがそこまで怖がるのを見るのは初めてだな。わかった。今日一緒に行って調べてみるか。
そうか、ありがとう。
今日は俺、彼女と会わなきゃいけないから、明日行ってやるよ。
おう、わかった。
俺とコウジは秋典と別れ、俺のアパートに向かった。さて、着いた。ここだよ。
なんだよここ。こんなの初めてだよ。
いいか、開けるぞ。
うん、わかった。線香の匂いがすげえな。お前の言う通り普通じゃないね、ここ。
お札をガラス戸に貼り、清めの塩を台所の四隅に盛ることにした。
はあ、聞けばいいけどな。
そして夜9時。
止まったぞ。 やべえよ、シャレになんねえよ。危ない。
割れた窓の向こうには昨日俺が見た奴の目が二人を睨んでいた。
逃げるしかねえぞ。
でもどこから。窓から逃げるぞ。部屋は2階にあるので飛び出しても大怪我はしない。俺たちは飛び出した後、大通りでタクシーに乗り、工事のアパートに向かった。
あの部屋どうすんだよ。
無理でしょ、あそこには住めないよ。次の日、工事のアパートに秋のりが来た。
あれ、二人ともここにいるってことは逃げたの？情けないね。
うるせえ、見えねえやつにはわかんねえんだよ。
まあまあ、とりあえずあそこの部屋には戻れない。
戻らないとしたら新しい部屋を借りなきゃいけないんだろ。そしたら自腹で借りることになるんじゃねえの？なんで起こるはずのない現象にビビってそんな無駄金を使う必要があんだよ。わかった。俺が確認する。それだけのことが起こるなら俺にも見えるはずだろ。そしたら俺も納得するよ。
それから俺たちは9時頃に俺のアパートに着くようにアパートに向かうことにした。
やめようぜ、やっぱやばいよ。
ならお前はここにいろ。
開けるぞ。
なんともねえじゃん。
笑っている秋のりを見て俺はたじろいだ。あ、秋のりの背にしているガラス戸の向こうで、あの得体の知れない奴がまたここを見ている。俺は秋のりの背後を指差し、秋のりもガラス戸を見た。
うっ、
きっと見えたであろう秋のりは俺の方に後ずさりしている。昨日開いた窓はまだ開いていた。窓から逃げるぞ。だが二人が動いた瞬間、今度は逆に窓が閉まってしまった。
やめろ、やめて、やめてくれ。
秋のりはそう叫びながら何かを振り払おうとしている。俺には何も見えない。秋のりは全く別のものを見ている。
あっ、やめろ。
おい、どうしたんだよ、大丈夫か。おい、おい、コウジ、そこの森城をここに投げろ。
ああ。
コウジは塩を取り投げた。そうすると、得体の知れない奴は消えた。俺は秋のりを担ぎ上げて部屋を出た。外に出てみたが、秋のりの怯えは止むことはなかった。
やめろ、離れろ、やめてくれ。
とにかく病院に連れて行こう。
けど医者には何て言うんだよ。
でも俺たちには何もできない。だから連れて行こう、川崎病院まで。
いやー、お客さん酔ってるんですか？困りますよ。
おい、乗車拒否すんのかよ。
わかりました。
その夜、俺と浩二は病院の待合室で朝が来るのを待っていた。
君たちが秋典くんの友達？どうもおかしくって、彼の精神状態が何らかのショックでおかしくなったかもしれないんです。これから別の病院に搬送して詳しく見てもらおうと思います。
え？この事件の後、俺は秋典の両親から訴えられ、警察に尋問された。あれから12年、秋典とは会話ができないまま。あの時やめておけば、秋典をこんな目に遭わせることはなかったのに。
今度は英語が入ります。
俺は仕事の都合で部屋を引っ越すことになった。
I had to move for my work.
その部屋は会社が用意したもので、引っ越しなどもすべて業者に任せ、
引っ越しが完了して初めてその部屋に入った。
The company found an apartment for me, and the moving company took care of everything. The first time I actually saw the place was after they had finished.
うわ、なんだここ。線香の匂いが臭いし、寒気がするし。
Yikes, what's with this place? It smells like incense. And what a draft!
ここ、かなりやばいかも。まあ、しょうがないか。
Ugh, what a dump. I guess I'll just have to learn to like it.
寝る部屋はこっちで、仕事はあっちの部屋にすればいいか。
I guess this can be my bedroom, and this should make a good workspace.
さ、早く図面書かなきゃ。担当の人に怒られちまえ。
I'd better take care of that floor plan or the boss is going to kill me.
荷物の整理をする間もなく、俺は追われている図面書きを始めた。それから3時間が経過した。
With no time to unpack, I drew floor plans as 3 hours came and went.
腹減ったな。もう11時半か。飯食って寝なきゃな。
Man, I'm hungry. Wow, it's already 11:30. I'd better eat something and get to bed.
そう思い、台所に向かおうとした瞬間、俺の体は凍りついた。
I turned and headed for the kitchen, but the moment I did, my body froze.
ガラス戸の向こうに誰かいる。曇りガラスのために誰なのかはわからない。
Someone was standing on the other side of the glass door.But the frosted pane only revealed their silhouette.
あれって、人か?
Is that a person?
放っておくか、開けるべきか。でも腹減ってるし。しょうがない。開けよう。
Should I just ignore them or open the door? I'm really hungry, so I guess I have no choice.
やめとけばよかった。目の前にいたのは身長180センチほどの男。
But I should have just left well enough alone. A man about 180 centimeters tall stood before me.
8月なのに黒いコートを着て眼球の飛び出した目で俺を見ている。
Although it was August, he wore a black coat and stared at me with eyes that hung out of his head.
あまりに目が怖いので、俺は視線を下にそらした。
The eyes were so frightening to look at, I cast down my gaze.
すると首からはおびただしい血。
But as I did that,A thick stream of blood fell from his neck.
やばい。
Oh no!
ここは俺の部屋なんだけど、あんた誰?
This is my room. Who are you?
どうすりゃいいんだよ。助けを呼ぼうにもまだ電話引いてないし。
What the heck am I supposed to do? The phone line isn't in yet. I can't even call for help.
逃げるしかない。でもガラス戸を開ければ男が立ってるし。
I have to get out of here.But that man is standing on the other side of the glass door.
だからといってこの部屋ではさすがに寝れないし、やっぱ出ていくしかない。
I'll never be able to get to sleep in here, though. I guess I'll just have to make a run for it.
男の横をすり抜け、玄関の扉を開きながら思わず、失礼しました。
I slipped past the man and opened the front door, without even thinking. On the way out, I automatically said, 失礼しました。
我ながら情けなかった。
It was pretty pathetic, even for me.
一人ではとてもあの部屋に戻ることはできない。そう思い、俺は中学からの親友の二人に連絡を取り、相談に乗ってもらうことにした。
I'd never be able to go back to that apartment alone now. I called two closest friends from middle school to ask for their help.
Koji! こっちこっち!
Koji, over here.
Oh, Masaki, 久しぶりだな。
Oh, Masaki, it's been so long.
しばらくして、アキノリが来た。
And in a short while, Akinori arrived too.
なんだよ、こんなところに呼び出しといて。一体何があったんだ?
What's the big idea, dragging me all the way out here? What the heck happened to you?
実はさ、俺は二人に昨日起こったことを一部始終話した。
Well, I told the two of them what had happened the night before from beginning to end.
は?アホかお前。そんなことあるはずねえだろ。見間違いだよ。
Are you out of your mind? That can't be right. You're just seeing things.
まあでも、まさきがそこまで怖がるのを見るのは初めてだな。
But this is the first time I've ever seen you this shaken up before, Masaki.
わかった。今日一緒に行って調べてみるか。
All right. I'll go there with you tonight, and we can check things out together.
そうか。ありがとう。
Really? Oh, thank you.
今日は俺、 彼女と会わなきゃいけないから明日行ってやるよ。
Well, I've got to meet my girlfriend tonight, but I'll go with you tomorrow.
おう、わかった。
Oh, okay.
俺とコージは秋典と別れ、俺のアパートに向かった。
秋典 left, and Masaki and Koji headed for the apartment.
さて、着いた。ここだよ。
Alright, this is the place.
なんだよ、ここ。こんなの初めてだよ。
What's with this apartment? I've never seen any place like this.
いいか、開けるぞ。
I'm gonna open it.
うん、わかった。
Okay.
線香の匂いがすげえな。お前の言う通り、普通じゃないね、ここ。
Wow, the smell of incense is really strong. You weren't kidding. Something's not right with this room. Yeah.
お札をガラス戸に貼り、清めの塩を台所の四隅に盛ることにした。
They decided to put a paper talisman on the glass door and put purifying salt in the four corners of the room.
はぁ、聞けばいいけどな。
Well, I hope this works.
そして、夜9時。
The clock struck 9.
来た！
He's here.
あれ、止まったぞ。
It stopped.
なあ、やべえよ、シャレになんねえよ。
Oh, not good. This is not cool.
危ない！
Watch out!
割れた窓の向こうには、昨日俺が見た奴の目が二人を睨んでいた。
The thing I saw the night before was glaring at us from the other side of the broken glass.
逃げるしかねえぞ。
We've got to get out of here.
でも、どこから？
But how?
窓から逃げるぞ。部屋は2階にあるので、飛び出しても大怪我はしない。
The only way out was through the glass door. The room was on the second floor, so making an escape from the balcony was possible.
俺たちは飛び出した後、大通りでタクシーに乗り、コージのアパートに向かった。
We jumped to the street below and caught a taxi back to Koji's apartment.
あの部屋どうすんだよ。
What are you gonna do about that apartment?
無理でしょ。あそこには住めないよ。
Well, there's no way I can live there now.
次の日、コージのアパートに、秋典が来た。
The next day, Akinori came to Koji's apartment.
あれ？二人ともここにいるってことは逃げたの？情けないね。
Well, since both of you are here, I guess that means you ran, huh? What a pair of cowards.
うるせえ。見えねえ奴にはわかんねえんだよ。
Shut up. You don't know. You haven't seen it.
まあまあ。とりあえず、あそこの部屋には戻れない。
Come on, guys. Well, anyway, I can't go back there.
戻らないとしたら新しい部屋を借りなきゃいけないんだろ？そしたら自腹で借りることになるんじゃねえの？
But if you don't go back there, you'll have to rent a different apartment on your own, right?
なんで起こるはずのない現象にビビってそんな無駄金を使う必要があんだよ。
Why should you have to go wasting a bunch of money over something that doesn't even exist?
わかった。俺が確認する。それだけのことが起こるなら俺にも見えるはずだろ？そしたら俺も納得するよ。
I'll go and have a look for myself. If this thing is for real, I should be able to see it too. Then I'll believe you.
それから俺たちは、9時頃に俺のアパートに着くようにアパートに向かうことにした。
The trio headed back to the apartment in time to arrive by 9 o'clock.
やめようぜ。やっぱやばいよ。
Can we go back? I don't like this.
ならお前はここにいろ。
You're welcome to stay outside if you want.
開けるぞ。
Here we go.
なんともねえじゃん。
See, there's nothing in here.
笑っている秋典を見て、俺はたじろいだ。
I winced at Akinori's words.
あっ！秋典の背にしているガラス戸の向こうで、あの得体の知れない奴がまたここを見ている。
On the other side of the glass door, at Akinori's back, the thing was staring again in our direction.
俺は秋典の背後を指さし、秋典もガラス戸を見た。
I pointed, and Akinori looked through the glass door.
きっと見えたであろう秋典は俺の方に後ずさりしている。
Akinori must have seen it too. He backed away into me.
昨日開いた窓はまだ開いていた。
The window was still open from the previous night.
窓から逃げるぞ。
Let's get out through the window.
だが二人が動いた瞬間、今度は逆に窓が閉まってしまった。
But the moment the two moved towards the window, it slammed shut.
やめろ！やめて、やめてくれ！
Stop it. Please, leave me alone.
アキノリはそう叫びながら、
何かを振り払おうとしている。
Akinori was yelling and flailing as if trying to shake something off.
俺には何も見えない。Akinori は全く別のものを見ている。
Akinori seemed to be seeing something that I couldn't.
おい、どうしたんだよ。大丈夫か。おい。
Hey, what's the matter? Hey.
おい、コージ、そこの森城をここに投げろ。
Hey, Koji, throw some of that salt at him.
Oh.
Okay.
Koji は塩を取り投げた。そうすると、得体の知れない奴は消えた。
Koji threw the salt, and the thing vanished.
俺はアキノリを担ぎ上げて部屋を出た。
I picked up Akinori and left the room.
外に出てみたが、アキノリの怯えはやむことはなかった。
We were safely outside, but Akinori was still hysterical.
やめろ！離れろ！やめてくれ！
Stop it! Get away from me! Stop it, please!
とにかく病院に連れて行こう。
Let's take him to the hospital.
けど医者には何て言うんだよ。
And tell the doctor what?
でも俺たちには何もできない。だから連れて行こう。
Well, I don't know, but I certainly can't do anything for him. Let's just get him to the hospital.
川崎病院まで。
Take us to Kawasaki Hospital.
いやー、お客さん、酔ってるんですか？困りますよ。
Is he drunk? I don't drive drunkards.
おい、乗車拒否すんのかよ。
Hey, are you trying to deny us service?
わかりました。
Okay, get in.
その夜、俺とコージは病院の待合室で朝が来るのを待っていた。
That night, Koji and I sat in the waiting room until dawn came.
君たちがアキノリ君の友達？
Are you two Akinori's friends?
どうもおかしくって、彼の精神状態が何らかのショックでおかしくなったかもしれないんです。
Something is really wrong with him. I believe he may have experienced some kind of severe mental trauma, and it sent him into a state of shock.
これから別の病院に搬送して詳しく見てもらおうと思います。
I'm having him sent to another hospital for further examination.
え
?What?
この事件の後、俺は、アキノリの両親から訴えられ、警察に尋問された。
After everything was over, I was sued by Akinori's parents.And interrogated by the police.
あれから12年、アキノリとは会話ができないまま。
And Akinori was left unable to speak for even 12 years after the ordeal.
あの時やめておけば、アキノリをこんな目に遭わせることはなかったのに。
If we had only left well enough alone, this would never have happened to him.